皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年8月13日のプレプリドンドンマス RT をお届けします。マス RT カテゴリから注目の9本の論文をご紹介していきます。1本目はヘイリー・バートランドさんとジーン・アン・マクラフリンさんによるオン・ザ・コックシター・コホモロジー・オブ・アイレダッキブル・レプレセンテーションズ・オブ・シンメトリック・グラックス対象群の規約表現におけるコクセター・コホモロジーについてです。この論文は多項式間の特定の小間におけるホッホシルト・ホモロジーを計算するという大きな研究プロジェクトの一環として書かれています。代数やトポロジーの難問を解くためにホッホシルト・ホモロジーとコクセター・コホモロジーを結びつける同型写像を利用するのが狙いです。特に対象群の規約表現におけるコクセター・コホモロジーのオイラー表数を調べています。これらの表現はヤング図形と結びついているのですが、図形の行数が増えると組み合わせ論的な計算がどんどん複雑になってしまい、これまでの手法では太刀打ちできなくなります。そこで著者たちは図形の1行目の数に注目した巧みな全化式を導入しました。具体的には他の行を固定したまま1行目の数だけが6つ異なる図形同士の関係性を導き出したのです。その結果、サイズが N のヤング図形に対するオイラー表数は N を6で割った余りに応じて6種類の多項式のいずれかで表せることが証明されました。以前は最大で2行までの図形しか扱えていなかったのに、あらゆる規約表現に一般化したというのは本当に快挙だと思います。複雑な組み合わせの迷宮を多項式というシンプルな形で整理しきった点に強い説得力を感じます。2本目はスティーブン・D・ミラーさんによるノンユニタリティ・アウトサイド・ザ・ファンダメンタル・パラレル・パイプド基本平行六面体外における非ユニタリ性です。この論文は実還元的リー群のユニタリ表現を分類するという非常に困難な問題に取り組んでいます。候補となる表現があまりに多すぎるため、著者は基本平行六面体という概念を使って探索範囲を劇的に絞り込もうと考えました。特に例外群である E8 について、この範囲の外側にはユニタリな表現が存在しないことを証明しています。その手法が実に巧妙で、無限遠におけるインターツワイニング演算子の極限を解析するというアプローチをとっています。ホッジ構造の変動に関する研究から着想を得て、小さなレビ成分のエルミート形式を用いて計算を行うという流れは非常にダイナミックな視点だと思います。さらにプチ形タイプと呼ばれる特殊な表現を用いて、範囲外ではエルミート形式が不定になることを具体的に示しました。 E8 の場合、探索範囲を約861分の1まで削減できたそうで、この圧倒的な効率化には驚かされます。計算には LLL アルゴリズムなどの数値的手法も駆使されており、理論的な美しさと泥臭い計算の両立が見事な論文でした。3本目はジョセフ・チュアンさんと海面炭酸によるスコープスエクイバレンケ法ブロックオブアリキ小池アルゲブラスアリキ小池代数のブロックにおけるスコープス同置性です。この論文ではアリキ小池代数のブロックがいつスコープス同置になるかという問題に挑み、その必要十分条件を導き出しています。これまで岩堀ヘッケ代数などの特定のケースでは分かっていたのですが、一般的なブロックで明確な組み合わせ論的な基準を示すのは至難の業でした。そこで著者たちはモジュール圏の喧嘩や拡張アフィンワイル群の作用といった高度な道具を駆使しています。特に移動ベクトルやピラミッド数、スコープスベクトルといった不変量を導入して分類を試みるアプローチが非常に鮮やかです。結果としてコアではないブロック同士が同値であるためには、スコープスベクトルとピラミッド数が一致することが条件であると証明しました。 さらに、この結果をロックブロックに応用し、ピラミッド数が最大値を取るケースであることを明らかにしています。複雑な代数構造をベクトルの成分という具体的な数値に落とし込んで整理しきった点に徹底したこだわりを感じますね。4本目は、ヨーキーン酸とシピンリュー酸によるアーティンアルゲブラスオブスモールレプレゼンテーションバウンド表現誘拐値が小さいアルチン代数です。この論文では有限長さの規約モジュールの最大長という表現誘拐値という考え方を使って表現有限なアルチン代数を新しく分類しています。半単純代数の場合はこの値が1になりますが、値が大きくなるにつれて分類はどんどん複雑になります。そこで著者たちはほぼ分裂列の計算方法を開発したり、アウスランダー来点変換による長さの加減を定めたりして地道に攻略していきました。特にユニセリアルやバイセリアル、そして N 字型と呼ばれるユニークな形状のモジュールに注目しているのが面白いですね。結果として表現誘拐値が4までの代数を具体的に分類することに成功しました。値が1なら半単純代数、2ならレイウィー調査が2の中山代数、3なら特定の条件を持つウェッジストリング代数、そして4ならクアドリバイセリアル代数という具合です。複雑な構造を持つクアドリバイセリアル代数において、全ての規約モジュールの長さが4以下であることを証明しきった点には執念のようなものを感じます。5本目はロバート・ボルトジェさん、セルジュ・ブークさん、デニズ・ユルマズさんによるザ・Dのデルタノリペアビセットカテゴリー、 Dのデルタノリペアバイセット圏です。この論文では有限 L 群とその自己同型をペアにした L ペアという概念を導入し、それに基づいた新しいバイセット圏を構築しています。もともと群のブロック理論などで使われる対角 L 置換関数というものは非常に複雑なモジュールを扱う必要があり、解析がとても大変でした。そこで著者たちはこれを L 群と自己同型というより扱いやすい枠組みに置き換えるという大胆なアプローチを試みています。具体的には対角 L ペアバイセットという概念を定義し、ある特定のイデアルで割った小圏を作ることで対角 L 置換関数の圏と線形関数の圏が同値であることを証明しました。計算を具体的に進めるための合成公式や規定の構成まで丁寧に導き出している点に、実用的なツールとして完成させようという強い意志を感じます。この成果によって複雑な積種の研究がL ペアが有限集合にどう作用するかという視点からシンプルに分析できるようになりました。代数的な複雑さを巧みにそぎ落とした非常に鮮やかな構成だと思います。6本目はシュオヤンシュさん、ハイボチェンさんによるモデュルズオーバーザタキフブロックタイプライアルゲブラ、タキフブロック型リー代数上の下群です。この論文ではタキフブロック型リー代数において多項式勘定のランク1の自由化群となるものを全て分類しています。もともとブロック型リー代数での分類は知られていたのですが、それをタキフ拡張という枠組みまで広げようという試みですね。著者の方々は代数が多項式空間にどう作用するかを具体的に決定していく構成的なアプローチをとっています。その結果、いくつかの下群の属が見つかったほか、特定のパラメータ条件下でだけ現れる例外的な属まで見つけ出しました。この例外的な構造が見つかった瞬間は研究者としてかなり興奮したのではないでしょうか。さらにこれらの下群と規約制限下群とのテンソル積についても詳しく調べていて、規約性や同型類になるための条件を明確にしています。またこれらの結果をハイゼンベルクビラロロ代数などの部分代数に制限することで重みを持たない下群を構成することにも成功しました。最後には特定の小下群が誘導下群と同型であることを証明し、新しい規約下群の属を提示しています。 非常に緻密な計算の上に成り立つ見事な分類結果といえますね。7本目はチャールズ・イートンさん、フロリアン・アイゼレさん、ラダ・ケッサールさん、マルクス・リン・ケルマンさん、AA シェファー・フライさんによるオンツーブロックウィズ・クォータニオン・ディフェクトグラックス4元数欠損群を持つ2ブロックについてです。この論文は任意の2のべき乗の位数を持つ4元数欠損群というちょっと複雑な構造を持つ2ブロックの分類に挑んだものです。もともとこの分野にはドノバン予想という大きな目標がありました。以前の研究でかなり正解に近づいていたのですが、実は一部の係数がどうしても決まらないというもどかしい隙間が残っていたんです。特に位数が16以上のブロックで単純化群の同系類が2つある場合に、その関係性が完全には解明されていませんでした。そこで著者たちは完全離散不置換というより強い設定で証明を行うという非常に骨太なアプローチを取りました。有限単純群の分類という数学界の巨大な成果をフル活用して森田同値類の決定に挑んでいます。結果として全ての森田同値類を特定することに成功し、ついに順化表現型の全てのブロックにおけるドノバン予想を完結させたんです。長年の懸案事項にこれ以上ないほど完璧な終止符を打った快感は相当なものだったでしょうね。8本目はマス GR からのクロス投稿でバオユジャンさんによるアプルーフオブグラックズコンジェクチャーグラック予想の証明です。この論文では1985年から未解決だったグラック予想という難問についに終止符が打たれました。この予想は有限化解群において最大の正規べきゼロ部分群の指数が規約複素指標の最大次数の事情で抑えられるというものです。群がどれくらいべき0から離れているかという性質を表現論的な不変量で定量的に結びつけようとする試みですね。これまでは指数がもっと大きい上階しか得られていませんでしたが、著者は指標の次数そのものではなく分作用における豊富に存在する要素、いわゆるアバンダントエレメントの存在に注目するという戦略を取りました。証明の過程では置換群の解析や線形モジュールのプリミティブな場合とそうでない場合に分けた緻密な議論が展開されています。特に不プリミティブな作用を扱うために座標差不等式という新しい道具を導入している点が非常に巧みです。理論的な群論やクリフォード理論に加えてギャップやマグマといった計算機による検証まで組み合わせて完結させており、現代的な数学のアプローチが詰まった力作だと思います。最後はマスドット QA からのクロス投稿で支配人さんによるサブレガラーアフィネセル&ザレベル1バーテックスアルゲブラオブタイプ D、 タイプ D のレベルマイナス1頂点代数と純正則アフィンセルです。この論文ではタイプ D のレベルマイナス1における単純アフィン頂点代数についてある重要な予想を証明しています。具体的には真空ブロックに含まれる単純な対象を分類し、その構造がアフィン・カジュダン・ルスティグ理論によって制御されていることを明らかにしました。アプローチがとても緻密で驚かされます。まずユニバーサルなアフィン頂点代数の小を定義し、そこにどのようなモジュールが生き残るかを検証しています。ここで有限 W 代数の最高ウェイト理論やスペクトルフローといった高度な手法を組み合わせて特定の原子イデアルと結びつけることでモジュールが消えないことを証明しています。さらに他のウェイトが存在しないことを示すためにカジミールアートの高等式などを用いて候補を絞り込むという徹底した戦略をとっています。最終的にブロタン・ディーク群が総対アフィン左セルモジュールの特殊化であることを導き出しており、頂点代数の表現論とヘッケ代数の理論が見事に結びつきました。非常に骨太な証明で納得感があります。さてさて、今回は群論や B 代数からコホモロジー頂点代数、 そして表現論まで奥深い代数構造の世界を旅することができました。こうした数学のつながりを紐解くのは本当に刺激的で楽しい時間ですね。それではご視聴ありがとうございました。